浅尾ゆうきの二刀流 FB。
皆さんこんにちは、二刀流 FB。 本日もアシスタント三上恵と
二刀流 FB の笹尾ゆうきです。よろしくお願いいたします。
皆さん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ゆうさん、誕生日迎えましたね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。年取りましたよ、また1歳。
1歳、おいくつになったんですか？
37でございます。
年を重ねて、なんか新たな目標とかありますか？
そうですね、なんかもうカウントダウン、まあ、35から、あ、40かってカウントダウンはしてたんですけど、なんかこうあと3年のカウントダウンって結構本当の本格的で。
あっという間ですよね。
そうなんですよ、うんうん、なんかでもまあこうやってね、今年もめぐさんとこうやって出会えて、新たな出会いで、まああと3年でなんかこういろいろ仕事の方もなんかこう軌道に乗せて、やりたいチャレンジは全部やっていこうかなっていうふうには思っている、そんな37歳老け顔でございます。
いやいや、やっていけないから。いや、なんかチャレンジしたい何か一つ教えてくださいよ。
まあ、できるか分かんないんですけど、
はい。
釣りで YouTube やりた
い。実際釣りに行かれた時って、動画とかっていうの撮ってないんですか？
携帯で、うん、まあ、動画と、
うん、
あと GoPro をこの間買って、
おお、はいはい、
よくなんていうんですかね、こう YouTube、 まあ私はよく見る YouTube なんですけど、こうやっぱ、うん、釣れたっていうところからこう釣り上げるこの竿のしなりとか臨場感、結構見てると楽、まあ見てる好きな人は楽しいので、
うんうん、
この間 GoPro 買ったんで、今後はそういうの撮ってって、で、じ、まあこんなね、大人が釣るよりも子供が釣ってるのをなんか上げてみたら、なんか、あ、自分の息子娘もやらせたいなみたいなところでなんか広がれれば、
うんうん、
って思ってます
、うん、あ、いいですね。あの、こんなに例えばお子さんでもこういったお魚が取れるんだとか、あ、こういう釣り方があるんだっていうのもね、
うんうんうん、
学びにもなると思いますし、ぜひぜひやってみてください。お願いします。
やってみます。
聞きました、皆さんね。じゃ、楽しみですね。今後 YouTube もしかしたらゆうさんやり始めるかもしれませんよ。
大変そうなんですよ、YouTube って。なんか、
いや、私、実はやってたんですよ。やって、2回配信したんですよ。あ、2回かな、3回くらい配信して。で、思ったのは、私は、こう、喋ったりとか、出る方は好きなんですけど、私自身、編集作業向いてないなっていうことで、挫折しました。
Me too.
でも、ほら、とりあえず、気になったものやってみましょうよ、とか。
性格はそっちなんで。
そうですよね。気になったもの、まずはやってみて、はい、はい。みんなで応援していきましょう。リスナーの皆さん。
お願いします。
さあさあさあ、話を戻しまして、ゆうさん、今日はどんなテーマ取り上げてお話ししていきますか？
はい。毎回そうなんですけど、まあ、一応、ファイナンシャルプランナーという。
そうです。釣りをするのは趣味でございますね。はい、
お金回りのことをやっていて、
うん、
まあ、よくお客さんに話すんですけど、まあ、投資のコツということで、まあ、タイトルとしては勘よりも統計、
うん、勘よりも統計というと、まあ、うん、
はい、その直感とか、うん、投資の世界でもこう株式とか読みとかそういう言葉ってあると思うんですけど、
うんうんうん、これは当たるような気がする、売れるような気がするとかってことですよね。
でも文字通り勘なので、
うん、
突き詰めていくとやっぱりわからないわけですよね。
そうですよね、まあ、いわゆる、まあ、賭けでもありますもんね。
そうそうそうそう、そんな感じでやってる方が結構やっぱ多くいらっしゃって、
うん、
だからまあ株式投資でも、投資信託、FX、保険でも、不動産でも、何でもいいんですけど、これからまあ今自分がやろうとして、始めようとしている投資の、いわゆるまあ3年後でも5年後でも10年後でも15年後って、どう見てますか？どういう予想を立ててますか？っていうことに対して、いや、こういう読みですとか、まあ経済情勢がこうなんで、おそらくこうなりますっていう勘というかですね、 まあ、勉強はされてらっしゃるとは思うんですけど、っていうことよりも、直感に頼るとか、読みよりも確実なその統計学っていうのをうまくちゃんと使っていただいて、
うん、
多分この、会社の株って業績からしてみると、こう上がるだろうっていうことが、本当に上がるんだったら、多分誰でもこう、その株買ってるし、
うん、
仮想通貨が、まあ多分この半年ぐらいで来ますよ。まあ、来ますっていうのも、まあ投資の世界でどうかなと思う言葉なんですけど、
うんうん、
じゃ来なかったらどうすんだよっていうことを常に考えながら、こう、まあ、皆さんやってるところあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと前の話でその人口を味方にしましょうみたいなお話もちょっとメグさんとさせてもらって、
あ、
まあ、ある意味その
、したね、
そうですね。それをちゃんと味方につけていくと、読むとか勘じゃなくて、もう今の段階で10年後、15年後が分かる投資っていうのも実はあるんですよね。
うん、
だから株、為替、まあ、FX とかですね。仮想通貨、まあ、暗号資産なんで最近言いますけど、まあ、ぶっちゃけ大枠で言うと分からないわけですよね。
うん、
10年後どうなってん、15年後どうなってんのか。じゃあ10年後、15年後がどうなってるのかが分かる投資っていうのもあるんですっていうことをお伝えよくしていて、
うん、
まあ、そのうちの一つが、まあ、私がよく言う不動産投資と、
はい、
あとは海外のまあ、オフショア投資なんていう言葉もありますけど、まあ、積み立ての投資。これはですね、読むとか、勘とかっていう概念ではなく、まあ、人口をターゲットにしているので、
うん、もう
統計学なので、10年後、15年後が、超能力ということではなくてですね、ちゃんと統計学で分かるっていうことを、ちゃんと自分の武器に、統計を武器にしてくださいっていうことを、よくお伝えしてます。
うん、ちなみに、この海外の、投資だとどういったところに注目されてるんですか？
はい、やっぱりその、まあ、日本はですね、全体的にこう人口が、まあ、これからちょっと減っていってしまう、
減っていく、うん、減少、うん、
ある意味分かってることじゃないですか。
そうですね、
はい、昔から比べると、まあ、お子さんの年齢が減って、まあ、少子高齢化で、まあ、おじいさんおばあさんがこれから増えていくことがもう実際にそうなってるので、まあ、10年後20年後の日本の人口って分かるわけですよね。
うん、
じゃあ逆に海外、まあ米国でも、もう、まあ国で言ったらフィリピンでもどこでもいいんですけど、逆のこうピラミッドというか、今、20代、30代がめちゃくちゃ増えている国があったり、まあ資本主義で今78億人ぐらい、まあ世界の人口っているんですけど、人口統計を取ると、あと30年ぐらいかけて、まあ20億人ぐらい増える、まあ95億人、98億人になるっていうことも、これもまた逆に統計で分かってること。なんですよね。で、そういう人口が増えていくエリアに対して、まあ、海外積み立て、まあ、その国の経済発展であったりだとか、インフラとか、まあ、やっぱり人一人が、20年間、30年間生きるのに、やっぱりお金がかかってきますから、あ、人口が増えるよねっていうことが分かってるってことは、経済発展して伸びていくっていうことも逆に分かるので、
うん、
そういう国に対して、その国の企業を、まあ最近インデックス投資みたいな言葉がありますけど、アメリカのトップ500の企業の株式投資をまるっと買っていく S&P500 とか、ちょっと専門用語にはなっちゃうんですけど、そういったものを買っていくと、短期でこう、まあジグザグ多少するかもわからないですけど、20年かけて人口が増えていくっていうことが分かっていれば、まあその投資自体は伸びていくっていうことが、ある意味当て勘ではなく、もう伸びていくよねっていうことは分かるっていうことが理解できると、またちょっと考え方が違うのかなと。
あ
とは不動産投資なんかも、まあ非常によく分かりやすいんですけど、まあ、不動産投資のその最大のリスクってなんか空室になっちゃうみたいな。
うん、ね、空き家になっちゃうとかね。
そうですね。
うん、はい。
だから10年後とか15年後って、なんか自分の買ったマンションって空室になっちゃうんじゃないの？それって誰にも読めないことだよねって、読むっていう考え方だとやっぱそうなっちゃうんですけど、
うんうん、
不動産投資の場合って10年後を気にする、15年後を気にする場合って、まあ、よく私が扱うのが、こう一人暮らし用の方がその単身者のですね、ワンルームマンションの投資がまあ一番リスクが少ないななんて思ってはいるんですけど、10年後に単身者になる人っていうのは、今例えば15歳の人とか13歳の人、
うん、
まあ、うちの娘が今10歳なので、うちの娘はおそらく15年後には単身者なんですよね。
そうですね。
まあ、大学を卒業して、まあ、社会人になって、社会人2年目、3年目。で、単身者が利用するマンションを持ってるオーナーからしてみると、10年後、15年後わかんないな、じゃなくて、10年後、15年後に単身者の人数っていうのは、もうすでに世に生まれてる人たちの統計学なんですよね。
うん。
いきなりお母さんのお腹の中から10歳は生まれてこないので。
確かにびっくりしちゃいますね。
はい。なので、10年後心配だなっていうことであれば、今15歳前後の方たちの人口統計を見れば、あ、減らないね。まあ、もちろん不慮の事故とかで、ね、自然増っていうのはあるかもしれないですけど、すでに4人生まれている10歳の人たちの15年後が25歳。まあ、この統計学を理解すると、読むとか読まないとか勘とかっていうことではなく、まあ、統計学をちゃんと武器にすると、まあ、そこそこきちっと硬いですね。まあ、展望を持って投資ができるっていう考え方を持てると、ちょっと違うのかなってよく言うと、確かにそれは読むとか読まないじゃないですね。分かってることですねっていう、まあ、理解を示してくださる方がいらっしゃるので。
うん。実際にやっぱりこういった相談に来られる方も多いわけですね。
多いです。やっぱり、空室ってどうなんですかねとか、うん、10年後って誰にも分かんないことじゃないですか。っていう漠然とした不安を、いや、実は10年後って、こと人口ってことで考えると分かるんですよ、みたいな、あ、確かにそうですね、っていうところがあるので、まあ、それをちゃんとこう投資として武器にすると、まあ、儲かるか儲かんないか、上がるか下がるか、当て勘じゃなくて、ちゃんとこう、固い統計学を利用していくと、自分の投資ってそんなにブレないんじゃないですか、っていう感じですかね。
なるほどですね。まあ、今聞いてる方でこれから何か始めよう、投資を始めようと思ってる方、あ、これらの前にまずはちょっとデータを確認していただいて、それから予測していただいての投資をおすすめしますね。
そうなんです。
はい、ということでこの時間、今日は、まあ、勘より統計ということでお届けしましたけども、今から、ね、投資をされる方にとってはたくさんのヒントがあったんではないでしょうか。はい、皆さん本日もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。